一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。6月定例会の一般質問は、6月14、15、16、19、20日の5日間行われ、24人の議員が市政全般84項目にわたって市当局の見解を求めました。また5日間で延べ118人の皆さんが議会を傍聴しました。各議員の一般質問の中から一部を掲載しました。詳細は市議会のホームページをご覧ください。8月下旬公開。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。治療で免疫が低下した方への支援、東小近隣道路の安全対策、前島瑠璃、公明党。治療で免疫が低下した方への支援。問い、小児がんなどの厳しい治療後は免疫が低下し、再度予防接種を受けなければならない場合がある。厳しい治療後にさらに経済的な負担がかかる。こうした子どもたちに対し、予防接種の再接種時に費用補助を実施している自治体もある。本市も実施するよう要望するが、市の見解は。答え、県の補助制度の活用を含め、他市町の状況などを注視していく。東小近隣道路の安全対策。問い、通学路の安全対策として、信号機や横断歩道の設置、路面表示、スクールゾーンの設置などの要望が地元や学校から出ている。ぜひ推進してほしいと思うが、市の見解を伺う。答え、県公安委員会から信号機設置については条件に適合しないため困難だが、横断歩道は通行量を調査し判断するとの回答があった。スクールゾーンの設定は警察の管轄だが、市としては路面表示により注意喚起を促し、安全対策を講じていく。写真、横断歩道がなく、児童の峠工事に危険な道路。写真終わり。その他の質問、市と大学、企業等の連携、困難を抱える子ども、若者への支援。学校給食費の公会計化の状況は、浦和三郎、政策市民の声。問い、令和4年度の小中学校における給食費未納状況と人数は。答え、小学校は68万8257円で43人、中学校は87万2000円で33人である。問い、本市では公会計化により給食費をどのように徴収するのか。答え、学校が保護者の口座から引き落とした後、市の口座へ納付する方法を採用している。問い、児童手当からの申し出徴収は徴収率の維持向上のために有用だと考えるが、この徴収方法を採用する考えは。答え、可燃度の未納給食費など金額が確定したものはすでに対応しているが、4ヶ月ごとの給付となっている児童手当などから毎月の納付が必要な給食費へ充当することは適当ではないと考えている。問い、公平性の確保のため未納を督促した後、相当期間経過してもなお履行されない場合は、どのような対応方法があるのか、強制執行も可能か。答え、納付しない保護者には、督促や催告を行う。なお、 納付しない場合は納付指導を行い、最終催告書を送付する。なおも反応がない場合は、会員裁判所への支払い督促の申し立てなど、法的措置も想定している。その他の質問。2023年4月施行民法改正。保育所の復職費、主職費の未納状況。森林環境税と森林環境譲与税。上尾のインフラツーリズム構想は、長沢淳、公明党。問い、道の駅は休憩や観光、特産品の販売などを提供する施設であるとともに、地域の魅力を発信する役割を果たしている。川の駅は水防活動や災害復旧の拠点。自転車の駅は自転車の安全講習会場や休憩所としての役割を持っている。荒川堤防についても、道の駅、川の駅、自転車の駅として利活用できないか。答え、道の駅の登録については、主要道路に面しておらず、国土交通省の登録要件である24時間無料で利用できる駐車場やトイレ、子育て応援施設の設置が必要となるため、難しい。川の駅や自転車の駅については、登録要件がないことから、サイクルステーションなどを整備する際に検討する。問い、河原吹、掛け問いのインフラツーリズム化について、市の考えは。答え、見沼大用水は県内で初めて世界灌漑施設遺産に登録され、沿線には掛け問い史跡、河原吹サイフォンなどの重要施設が点在している。また近隣には緑のヘルシーロード、原市沼調節地、原市ふるさとの緑の景観地などがある。関係機関及び近隣の自治体と連携を図り、これらの史跡や遺構、自然などを一体とした観光資源の消費について調査研究していく。その他の質問。将来推計人口と上尾市の未来予想図。命を守る学校。マンション長寿命化。市民の声が正しく届く市民公募のあり方とは。小池雄也、上尾同志会。問い、上尾市図書館協議会では市民公募を行っていないが、市民生活に直結するサービスでは主体的な市民の声を適切に拾うことが重要である。市民の意見を埋もれさせない方策は。答え、図書館への一言のほか、申し出のあった市民団体との意見交換会を実施するなど、適宜意見聴取の場を設けている。問い、図書館行政の質をさらに向上させるためにも、条例改正を含め市民公募を検討すべきと考えるが、見解は。答え、図書館法施行規則で規制された任命基準を受けて、要件を満たす市民を選出するよう努めている。問い、図書館法施行規則で定めているのは、参酌すべき基準であり、地域の実情に応じて変更できる。図書館長の諮問に対して答申を行い、意見を述べる機関に、図書館の利用者に該当する要件がないことに違和感がある。図書館の利用者や、図書館に関するボランティア活動を行う者などの要件を設定する自治体もあるが、図書館協議会の市民公募に対する市長の考えを伺う。答え、市民の意見を取り入れることは大変重要なことと認識しており、付属機関の設置目的や役割に応じて適切な人材が選任されているものと考えている。その他の質問、市財政、市広報、事業所支援。より魅力的な公園づくりのために、 寄付の呼びかけを、海老原直也、制作市民の声。問い、公園では子どものボール遊びをめぐりトラブルが起きることがある。ボール遊びが可能な公園やボール遊びをする際のルールなどをホームページで公表すべきであると考えるが、どうか。答え、ボール遊びが可能な公園について、公園名や所在地、ボール遊びの際のルールなどを市ホームページなどで公表していきたいと考えている。問い、幼児用遊具を積極的に整備すべきであると考えるが、いかがか。答え、公園に対するアンケートでは、幼児用遊具の設置を望む声が多かったことから、令和4年度は、アジサイ公園の改修に際して、幼児用遊具を設置している。問い、遊具の設置には予算的な制約があるが、名古屋市や知多市などの自治体では、市民や企業に子ども向け遊具や健康遊具の寄付を募っている。本市においても、このような寄付の呼びかけをすべきであると考えるが、見解は。答え、市内事業者や市民の皆様の支援により、公園遊具を整備することは、公園に対する愛着を育むとともに、より魅力的な公園となる。今後、名古屋市などの先進事例を研究するとともに、市内事業者や市民のニーズの把握に努めていく。その他の質問。勤労世帯への支援。まちづくり。今後の市のあり方。
不登校児童生徒のための多様な居場所づくりを。鈴木茂、政策市民の声。問い。本市における不登校の児童生徒数は。答え。令和2年度は小学校44人、中学校209人。令和3年度は小学校87人、中学校257人。令和4年度は小学校126人、中学校308人である。問い。毎年増加しており、有効な対策を取らないと将来に大きな禍根を残す。不登校の定義には含まれないが、保健室登校など教室に入れない児童生徒も多い。熊谷市では教室に入れない子どもを別室に集め、教員以外の職員が勉強を見ている。また、武蔵野市では NPO 法人が小学校の教室を使い、市の運営補助などにより居場所を提供している。本市でもこのような居場所づくりが必要ではないか。答え。多様な居場所づくりは社会的自立や学びの保障などの観点から極めて重要と捉えている。不登校対策推進委員会で協議を重ね、実態を踏まえた居場所づくりを検討していく。問い。小学校入学にあたり、発達障害の疑いがある児童が普通学級で補助を要望したが、叶わなかったという話を聞く。アッピースマイルサポーターの配置人数は適切と考えるか。答え。児童生徒の実態に応じ、必要な支援内容などを踏まえ、複数の児童を支援できるように配置しており、人数は適切と考えている。その他の質問。中学校部活動の地域移行。予算の見える化で、市政の透明化を。井上茂、政策市民の声。問い。市の予算の財源は、その多くが市民の税金である。税金の使われ方が決まる仕組みを市民に見てもらうことは、市の説明責任として大変重要だと思う。予算編成の過程はどのようなものか。答え。当初予算編成にあたっては、財政の見通しや編成の基本的な考え方を示した、行財政3カ年実施計画及び予算編成方針を9月初旬に策定し、市ホームページでも公表している。 この方針を踏まえ、9月末日までに各部局から予算要求がある。限られた財源の中で必要性や緊急性などにより優先順位を見極め、また決算特別委員会の提言なども踏まえ、年末から年明けにかけて査定を行い、最終的な予算原案を作成する。問い。予算の見える化についてはどのように考えているか。答え。行財政3カ年実施計画及び予算編成方針のほか、予算編成の結果である予算書、その概要やポイントなども市ホームページに掲載し、市民にも公表している。現在予算要求時点の状況や査定の経過などは公表していないが、行政の透明性の向上を図り、説明責任を果たしていく必要性は認識している。今後、他の自治体の事例も参考に、予算要求の状況などの公表について検討していきたい。その他の質問。道路行政。ゼロカーボンシティ。市民から要望の多い帯状疱疹ワクチンの助成を。樋口敦史、政策市民の声。問い。本市で帯状疱疹ワクチン接種の助成を行う場合の予算規模は？答え。対象者を昨年度末の50歳以上の人数、1回あたり4000円の補助と仮定して試算する。接種状況の実績について、補助を実施している自治体に確認したところ、接種回数の実績は50歳以上の住民の約 3% であった。初年度は多くの方が接種を希望すると想定し、他自治体の実績の倍の 6% で試算すると約2700万円になる。また、次年度以降は他自治体の実績と同様に 3% として試算をすると約1400万円が毎年度必要になる。さらに健康管理システムの改修費なども新たに必要となる。問い。本市でも助成を行うことについて見解は？答え。対象者を50歳以上の市民と仮定すると、本市は昨年度末時点で11万人以上が対象となる。さらに毎年度50歳を迎える人が対象者となると、継続的に多くの費用が見込まれる。このような状況から、本事業は市の補助として実施するのではなく、国の定期接種として実施することが適切であると考えている。定期接種とするかどうかについては、現在、国の厚生科学審議会において審議が慎重に行われているため、引き続き国の動向を注視したいと考えている。その他の質問。自転車行政。学童保育。SNS をめぐる問題から青少年を守るために。荒川雅宏、政策市民の声。問い。小中学生のスマートフォンなどの保有率は？答え。埼玉県が実施した調査によると、本市における児童生徒のスマートフォンなどの保有率は、小学4年生が 63.6%、小学6年生が 83.3%、中学2年生が 92% である。問い。闇バイトは重大な犯罪であって、絶対にあってはならない。こうした問題から、児童生徒を守る取り組みはあるか？答え。闇バイトなどのアルバイトをめぐる問題については、生徒指導に関わる非行防止教室などにおいて、実態や場合によって取り上げられることもある。問い。被害者の救済はもちろんだが、加害者にならないように、SNS の怖さ、インターネットの怖さを教えていかなければならないと思う。学校と警察が連携して、授業などを行うことはあるか？答え。非行防止教室や薬物乱用防止教室として、 上尾警察署や埼玉県警非行防止班青空と連携した授業を行った学校がある。また、埼玉県警察公式チャンネルの動画を活用して授業を行った学校もある。その他の質問。公文書管理条例。ローカルエネルギー施策。動物と共生する社会の実現を。新藤隆一、上尾同志会。問い。平成23年に策定した災害時の動物救護マニュアルの見直しにあたり、ポイントを伺う。答え。動物救護所の設置、適正飼育のための飼育ボランティア確保、医薬品やペットフードの確保など、災害時に重要となる箇所の見直しを行う予定である。問い。犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されてから1年が経過したが、現状と課題は？答え。本市では6月時点で全登録頭数9492頭のうち2237頭の犬にマイクロチップが装着されている。義務化以前から飼われている犬へのマイクロチップの装着は努力義務だが、災害時などに飼い主とペットが離れてしまうことも想定されるため、引き続き飼い主に推奨していく。問い。飼い主のいない野良猫を増やさないため、市と上尾伊那獣医師協会が協定を締結し、協会が無償で不妊去勢手術を実施していた。これは県内初の先進的な取り組みであり、事業の再開を求めるが、市の考えは、答え。猫から人への新型コロナウイルス感染が心配され、手術を中断していた。本年5月に5類へ移行したことを踏まえ、本年度中に事業を再開できるよう関係団体と調整していく。その他の質問。児童福祉。ゼロカーボンシティ宣言と上尾市の緑の将来像。市道開通に伴う影響。子育てを支援する本市独自の取り組みを。田中和孝、上尾同志会。問い。本市の妊婦子育て支援の取り組みは。答え。上尾版ネウボラとして、助産師が妊活、妊娠、育児に関する相談に対応するとともに、母子健康手帳交付時に面談を実施している。その後、妊娠34週を目途に、すべての妊婦に電話相談支援を実施している。さらに、本年2月から、これらの伴走型相談支援に加え、経済的支援を一体的に実施する、出産・子育て応援事業を開始した。問い。東京都では、15歳までの子供のいる家庭に月5000円を給付するなど、独自の施策で差別化を図っている。本市において、子育て世代に選ばれる町となるような独自の取り組みの予定はあるか。答え。本市では、上尾版ネウボラのほか、子ども家庭総合支援センターの設置、子ども医療費の対象拡大など、子ども・子育て施策を積極的に推進してきた。また本年度は、子ども・子育て支援複合施設、あげここを新設したほか、上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例を本定例会に提出するなど、独自の取り組みを進めている。新たな取り組みについては、子ども・子育て支援に関するニーズ調査などにより、多角的に情報を収集し、検討していく。その他の質問。学校関係、道路排水。子どもや若者の声が、市政に生きる取り組みを。井上智則、公明党。問い。子どもや若者の意見を市政に反映させる取り組みについて、本市ではどのようなものがあるか。答え。取り組みの一つとして、 令和3年度から開始した未来を担う子どもからの提案制度がある。市が設定するテーマに対し、中学生から提案を受けて、施策の参考とするために実施している制度で、多くの生徒が参加している。中学生を対象としている理由は、様々な教科などの学習を通して、広い視野で物事を捉えることができるようになってきており、より良い提案が期待できると考えたためである。問い。子ども・若者政策を積極的に行っていくために、市長部局と教育委員会を併任する責任者を配置することや、市長直轄の子ども政策や事業を展開していくための新しい部署を設置することについて、市長の考えを伺う。答え。本年度、子ども家庭庁が創設され、国を挙げて子ども政策に取り組んでいくことになる。国が示す子どもの最善の利益を第一に考えることは大変重要であると考えていることから、そうした提案も含め、子ども真ん中社会の実現が図られるような推進体制により、子ども子育て政策に取り組んでいく。その他の質問。安全な自転車利用のために。ゼロカーボンシティ実現に向けた市の取り組みは、道下文夫、公明党。問い。文教経済常任委員会において、ゼロカーボンシティ実現に向けた市の取り組みを調査した。その中で、脱炭素シナリオ検討調査結果を踏まえ、徹底的な省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの導入拡大などが示されたが、屋根貸しや PPA についてはどのように考えているか。答え。活用を検討している国の地域脱炭素移行再エネ推進交付金の重点対策加速化事業の補助要件などを勘案し、具体的な手法を考えていきたい。問い。以前にも町内横断的なプロジェクトの設置、市民団体や専門家などを入れた協議会の設置、市内自然エネルギー事業者や大手企業などとの提携、商工会議所や市内ものづくり企業の環境・技術の開発などを提案したが、まずは市長直轄の組織体制が必要ではないか。答え。現在、市長をトップとした全庁的組織を設置し、環境施策を進めている。本年度から若い職員の意見を反映すべく、新たに担当者検討会を設置し、ゼロカーボンシティの実現に向けて実効性のある施策を検討している。今後、この施策がまとまった段階で、脱炭素化に向け、組織体制なども含め検討していきたい。その他の質問。公契約条例、技能士育成、防犯対策、災害対策。どうする空き家、相続登記義務化、飲食店支援、年金と人生設計。田島淳、上尾同志会。問い。国土の 20% 以上に匹敵するとも言われる所有者不明土地の解消に向け、民法や不動産登記法などが改正され、土地利用の円滑化と相続登記などの申請義務化や手続きの簡素化、合理化が行われたが、本市の取り組みは。答え。空き家除去費用補助や、団体・企業との空き家協定締結、セミナーや相談会を開催するなど、空き家流通活性化の対策を進めている。問い。ようやくコロナも収束し始めたが、特に飲食店に対してどのような補助事業を行ってきたのか伺う。答え。上尾商工会議所や上尾市観光協会と連携し、国や県の支援策に加え、 本市独自の支援事業を実施してきた。今後も地元飲食店との連携を図りつつ、施策を実施していく。問い。公的年金制度は、人生100年時代に自身の将来設計をする上で大切な制度とのことだが、本市の窓口対応を伺う。答え。保険料の支払いが困難な場合や、制度がわからない場合は、市の年金担当窓口などに相談するよう、積極的に周知啓発に努めていく。写真。公的年金は、老後の暮らしや病気や怪我で障害が残った時に、暮らしを支え合う相互扶助の仕組み。説明。年金手帳の表紙と、日本年金機構からのハガキです。写真終わり。その他の質問。子ども家庭庁発足。自転車ヘルメット努力義務化。子育て世代から高齢者まで安心して使える施設を。原田義明、上尾同志会。問い。公民館などのトイレの洋式化の状況は。答え。利用者から要望があり、また高齢者への配慮も必要なことから対応の必要性を認識している。今後各施設の状況を踏まえ、便器の洋式化を検討していく。問い。令和4年9月に質問した公共施設における子育て支援設備の現在の整備状況は、また子ども子育て応援ページの充実度は。答え。令和4年10月、公共施設における子育て世代が利用しやすい環境の充実を全庁に周知した。例えば、赤ちゃんの液、ステッカーについては、各施設の授乳室やおむつ交換スペースの有無がわかるデザインになっているが、本市ではさらに4倍に拡大し、視認性を高め、施設のわかりやすい箇所に掲示するようにした。市ホームページにおいても、設置情報一覧を公開している。本年1月には、庁内横断的に子育て関連の情報を取りまとめた、子ども子育て応援ページを立ち上げた。目的、シーン別など、利用者視点で情報を取得でき、関連情報にもたどり着きやすくしている。また、出産子育て応援給付金や、子ども子育て支援複合施設、あげここなどの新しい情報も視覚的に伝え、効果的な情報発信に努めている。その他の質問。道路整備と安全対策。学校の環境整備。農地と農家空き家対策。私立中学校における校則の見直しは。佐藤恵里、向井派。問い。3月定例会の一般質問で、私立中学校の生活の決まりの現状について伺い、ポニーテールやツインテールなどの髪型の禁止、カーディガン、膝掛け、耳当ての禁止などの校則があることが分かった。特に髪型の禁止などは時代に逆行しているように感じる。前回の一般質問の後に校長会議でどのような話し合いをしたか。答え。校則については令和4年に文部科学省が生徒指導提要を改定したことを受け、昨年度の校長会議においてその運用や見直しなどを指示伝達してきたが、先般の一般質問を受け、改めて本年5月の校長会議でも取り上げた。なお、7月に実施する生徒指導主任会議の中でも、各小中学校の校則の現状や今後の取り組みについて情報交換をする予定である。問い。今後、校則について見直す予定はあるか。答え。生徒指導提要に示されている通り、校則の内容が児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会通念、 時代の進展などを踏まえたものになっているかという視点から、各学校において見直しがされるよう、引き続き指導をしていく。その他の質問。公共施設の利便性を上げるために、子ども食堂などの子育て世代の方への支援、市の PR、道路の危険箇所、J アラートが鳴った時に避難できる施設は、秋山薫、向井派。問い、上尾市国民保護計画には、J アラートが鳴ったら避難をすると記載されている。初めて策定された時は、こんなことが本当に起こるのかと思っていたが、最近ではとても身近になってきたと感じている。住民がすぐに避難できる地下は市内に何箇所あるか。答え。本市における避難施設は国民保護法に基づき埼玉県が指定している。同法に基づき埼玉県が策定する国民保護における埼玉県計画において、公園、広場、その他の公共施設、または学校、公民館、駐車場、地下街、その他の公益的施設であることが指定要件の一つとして定められているが、本市には地下施設を有する公益的施設がないことから、地下施設を有する避難施設はない。問い。上尾市国民保護計画には、地下に避難するよう書いてあるが、市には地下がないとのことである。それでは、コンクリートの丈夫な建物はいくつあるか。答え。民間を含む市全体のコンクリート像や、鉄筋コンクリート像の建物の棟数は把握していないが、埼玉県が指定する避難施設のうち、コンクリート像の建物を有する施設は48箇所となり、主に市内の小中学校など、災害時の指定避難所に指定されている施設が該当している。その他の質問。2025年問題。
救急車の適正利用と民間救急の活用。矢口豊人、政策市民の声。問い。市内の民間救急事業者が払い下げの救急車を使い、救急救命士による搬送事業などを行っている。消防の救急出動が増加していると聞くが、直近の出動状況は？答え。救急出動件数は年々増加しており、令和4年は11,908件と過去最高の件数であった。また、すべての救急隊が活動し、待機している救急車がない状態で、さらに救急要請があった件数は259件であった。問い。かなり切迫しており、市民にとっては大変な事態である。民間救急との連携を深めると同時に、市民への周知を進め、限りある救急車を有効に利用するための体制確保に努めていただきたい。また、搬送以外でも、各種イベントでの救護事業や災害時のバスによる移送事業の委託なども検討すべきと考えるが、今後の展望は？答え。今後も近隣消防本部との連携を踏まえつつ、関係機関と調整の上、安心安全な街づくりを目指していく。写真。民間救急車。緊急走行はできないが、看護師などが同乗しての搬送も可能。写真終わり。その他の質問。市民が必要とする施設の整備。子ども若者への支援。平和のシンボル、青霧の植樹を。渡口彩一、日本共産党。問い。平和首長会議で呼びかけている核兵器禁止条約の早期締結を求める署名について、非核平和パネル展会場で取り組めないか。答え。 職員が常駐していない会場もあり、署名用紙の管理が難しいことなどから、現在のところ署名活動に取り組む予定はないが、市ホームページで平和首長会議の主な取り組みを紹介し、合わせて署名活動に関するページを外部リンクとして掲載している。比較平和パネル展においても、平和首長会議及び署名活動に関するページを二次元コードで掲示し、周知に努めていく。問い、坂戸市では平成27年度から広島の被爆に耐え、平和の象徴として生き続ける被爆樹木、青霧の植樹を小学校8校で実施している。本市も参加している平和首長会議は、各自治体に青霧の植樹を呼びかけている。この要請にしっかりと応えるべきであると考えるが、市長の見解を伺う。答え、被爆青霧二世の植樹については、市民の平和意識の醸成を目的とした取り組みの一つとして認識している。市政施行65周年にあたっての植樹は予定していないが、引き続き平和事業に取り組んでいきたい。その他の質問。市民の足を確保する公共交通の発展を。安心安全安価な水道水を。補聴器購入補助を。障害があっても安心して暮らせる社会を。新藤貴子、日本共産党。補聴器購入補助を。問い、加齢性難聴者に対する市の認識は。答え、難聴になると人とのコミュニケーションが減少することで、家庭や社会の中での孤立や認知機能低下につながるリスクがあると認識している。問い、難聴が認知機能低下につながることを認識しているようだが、市民が求めている加齢性難聴者の補聴器購入補助について見解は。答え、国や県の支援の動向を注視し、他自治体の事例を参考に有効性などを研究していく。障害があっても安心して暮らせる社会を。問い、障害のある人の地域生活実態調査では、200万円以下の収入で暮らす人は 98.1% で、親亡き後の不安を抱えている人も多い。どのような生活面、経済面の支援があるか。答え、生活面では、家事や介助などの支援が必要な場合に、ホームヘルパー制度を利用し、見守りが必要な場合にグループホームの入居支援を行う。また、経済面では、障害年金や生活保護を視野に入れた相談支援を行っている。問い、障害福祉サービスを利用していた人が65歳を迎えると、介護保険サービス利用優先となり、自己負担が発生することがあるが、この軽減措置があることを周知しているか。答え、該当者には個別に郵送で通知している。その他の質問、暮らしを守るために。航空保険推進、ふるさと納税。小川明人、賽の会。航空保険推進、問い、私立の学校における航空保険の取り組みについて、復活物選考の実施状況は。答え、令和4年度の市内小中学校における復活物選考の実施状況は、小学校14校で6815人、中学校3校で754人であった。令和5年度の実施予定は、小学校15校で6948人、中学校3校で785人である。問い、実施校が増えるよう進めてほしいが、教育委員会の見解は。答え、復活物選考は 公衆衛生学的に優れた予防方法であることから、県では計画を策定し、実施する小中学校の増加を目指している。有用性をさらに周知するなど、実施する学校が増加するように推進していきたい。ふるさと納税。問い、ふるさと納税における令和4年度の納税額の実績と市民税の寄付金控除額は？答え、令和4年度の実績は501件7254万4000円である。市民税の控除額は約5億6417万5000円である。問い、寄付の受け入れ数を増やすために、まず取扱数の多いサイトでの掲載を行うべきではないか。答え、寄付受け入れの窓口を広げるため、取扱シェアの高いサイトでの掲載開始に向けて準備を進めている。その他の質問、水道事業、市民からの意見要望と地域の問題。害獣から農作物を守るために、轟新一、日本共産党。問い、市の害獣対策状況について伺う。答え、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、捕獲器の貸し出しや、農業者への捕獲器購入費補助を実施している。問い、捕獲器の貸し出し及び購入費補助の実績は？答え、捕獲器の貸し出し件数は、令和2年度が79件、令和3年度が80件、令和4年度が92件であった。また、捕獲器購入費補助件数は、令和2年度が15件、令和3年度が10件、令和4年度が7件であった。問い、希望者全員に捕獲器の貸し出しはできたのか？答え、自ら予約をキャンセルした人を除き、全員に貸し出している。問い、本市における農作物の被害状況は？答え、被害額は令和2年度が38万8千円、令和3年度が70万円、令和4年度が32万3千円であった。問い、今後の施策は？答え、アライグマの捕獲については、県の計画に基づき、市が開催する講習を受講し、捕獲従事者証を取得すれば、狩猟免許がなくても防除目的に限り可能となる。今後も講習会を周知して、捕獲従事者の養成を図るとともに、補助事業を継続的に実施し、被害軽減に努める。その他の質問、空き家・空き地対策を。安全な交通環境を。統廃合のない学校基本計画を。池田達夫、日本共産党。問い、学校施設更新計画基本計画において、小学校は全学年で1学級編成の状態が5年以上、中学校は8学級以下の状態が5年以上継続することが見込まれる場合、統廃合などの検討を開始するとしている。具体的には、枚方北小、小山台小、大石南中が対象となることは明らかだが、この3校は再編の対象として検討に入っているのか。答え、現在、再編の検討を行っている学校はないが、枚方北小学校、小山台小学校、大石南中学校においては、今後、アンケート調査を実施する予定である。問い、WHO、ユネスコ、文部科学省国立教育政策研究所は、少人数学級や小規模校こそ、学力向上の効果が高いと紹介している。また、市内の小中学校では、いじめや不登校が深刻になっている。一人一人に寄り添った教育をするために、少人数学級、小規模校こそ残すべきではないか。 応え、少人数学級や小規模校にもメリットがある一方で、単学級ではクラス替えができない、教員の配置数が限られ、多様な指導方法の機会が減る。中学校においては、全教科の教員を配置できなくなる恐れがあると認識している。その他の質問。ふるさと納税、あげここの現状と、市内保育のさらなる充実を。市民が安心して憩える公園作りを。帯状疱疹ワクチン補助を。教員未配置、未補充の解消は。平田美智子、日本共産党。帯状疱疹ワクチン補助を。問い。帯状疱疹は50歳以上の3人に1人がかかり、治ってからも神経痛などの症状が続く場合がある。ワクチンは約9000円から2万2000円と高額である。桶川市、北本市、伊奈町などでは、昨年から補助を開始し、桶川市の補助実績は対象者の約 3% とのことである。本市でも実施できないか。答え。対象者は11万人で、継続的な経費が見込まれるため、国の定期接種として実施することが適切と考える。教員未配置、未補充の解消は。問い。教員の多忙化解消に向けた取り組みは。答え。行事や会議を見直し、教員の意識改革を図っている。また、スクールサポートスタッフや ICT 支援員を配置するほか、本年から部活動コーチの配置や学校給食の高会計化などで負担軽減を推進する。問い、産休などの教員の補充ができない状況は子どもたちの教育に穴を開ける。昨年9月は14人だった未補充について、現状と対策は。答え、本年6月現在、小学校が11人、中学校が9人である。大学や公共施設などへのチラシ配布以来、退職教員や教育実習経験者への打診など、あらゆる方法で補充できるように努めているが、非常に困難な状況である。その他の質問。子どもたちの多様な学びの支援を。上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会を解散。本委員会では約2年にわたり、上尾市学校施設更新計画基本計画以下基本計画というに係る事項を調査検討してきました。本委員会における調査などを踏まえ、令和5年3月に基本計画が改定されたことにより、本委員会は6月5日をもって解散しましたが、今後の上尾市学校施設更新計画に関する事項については、文教経済常任委員会において調査していきます。また、執行部においては、委員会の提言書の趣旨を踏まえ、重要な政策判断がなされた場合には、全員協議会などで報告するよう要望しました。合わせて読みたい。上尾議会だより第203号。令和4年8月号。第12回。令和4年9月27日。執行部から小中一貫教育導入に向けた先進都市への視察報告を受けました。また、民間スイミングスクールを活用した水泳授業のモデル事業実施校の選定について説明がありました。第13回、令和4年12月5日、基本計画見直しのためのアンケート調査結果や市民ワークショップ開催結果の報告を受けました。また、基本計画の骨子案が示されました。第14回、令和4年12月23日、 基本計画の素案が示され、意見聴取の方法について説明を受けました。また、小中一貫教育基本方針及び学校給食基本方針の骨子案が示されました。第15回、令和5年3月8日、基本計画、小中一貫教育基本方針及び学校給食基本方針の案に対する質疑を行いました。第16回、令和5年5月29日、6月定例会の本会議でこれまでの調査結果を報告し、委員会を解散することに決定しました。永年勤続議員表彰。全国市議会議長会及び埼玉県市議会議長会の各定期総会において、議員在職15年永年勤続議員として、渡辺浩一議員、井上茂議員が表彰されました。長沢淳議員も表彰の対象となっていましたが、辞退しました。顔写真が2枚あります。渡辺浩一、井上茂。議席番号順、継承略。写真終わり。委員会活動、令和5年4月16日から、令和5年7月15日。写真が2枚あります。総務常任委員会の審査。健康福祉常任委員会の審査。写真終わり。表があります。委員会名、月、日、案件の順です。総務常任委員会、6月5日、6月定例会提出議案1件を審査。6月9日、6月定例会提出議案5件を審査。文教経済常任委員会、4月24日、所管事務調査、上尾市における不登校問題の現状と課題について。5月22日、所管事務調査、ゼロカーボンシティ実現に向けた市の取り組みについて。6月12日、6月定例会提出議案4件を審査。6月27から29日、行政視察、佐久市、長野市、千曲市、高崎市。7月5日、所管事務調査、民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業の視察。都市整備消防常任委員会、5月17日、所管事務調査、上尾市総合治水計画について、6月9日、6月定例会提出議案6件を審査。健康福祉常任委員会、6月5日、6月定例会提出議案1件を審査。6月12日、6月定例会提出議案6件を審査。議会運営委員会、4月27から6月23日、議会運営について協議、協議回数5回。議会改革特別委員会、4月25日、議会基本条例について、ほか。5月23日、議会基本条例、外部サポートについて、ほか。7月14日、SNS 等情報発信の基準、審議会等委員の議会選出の再検討、政府議長の常任委員会委員の就任、議長立候補制の導入、政府議長の会派所属について、ほか、上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会、5月29日、委員会の解散について、議会法編集委員会、 4月18日、上尾議会だより、ナンバー206について協議。6月23日、上尾議会だより、ナンバー207について協議。表終わり。意見書一件を原案可決。6月定例会では、議員提出議案として、意見書一件を提出し、可決しました。意見書の件名と提出先は次の通りです。特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長。他市からの行政視察。5月10日、岐阜県鏡原市。7月12日、秋田県横手市。子ども子育て支援複合施設、あげここについて。5月25日、福島県本宮市。子ども家庭総合支援センターについて。9月定例会会期予定表。8月30日開会。9月4日質疑決算特別委員会の設置。委員会2区。5日委員会総務都市整備消防。6日委員会文教経済健康福祉。8、11から15日決算特別委員会。20から22、25から27日、一般質問。29日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。9月定例会は8月30日水曜日に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は8月24日木曜日午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス、https://www.city.ago.lg.jp/site/shigikai/。二次元コードがあります。議会法編集委員会。委員長、田島淳。副委員長、樋口敦史。委員、小池雄也。委員、井上智則。委員、荒川正弘。委員、轟新一。委員、戸口彩智。委員、大室久志。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、ロゴマーク。UD フォント、ロゴマーク。見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で、恋の上尾議会だより、 令和5年8月号を終わります。